がもう帰もう荷物を持って帰る、そしてご両親がですねお迎えに来ていらっしゃる、そんなごった返している中で、一人の男の子がトコトコとやってきまして、これあげるって言うんですね。ビーズを並べて、ありますよね、ビーズを並べてアイロンでちょっと上からヒュッとやると固まる、形が固まるっていうのがありますが、それをですね溶かしてくっつけるというのがありますが、それで十字架を作って持ってきてくれたんですね。これ先生にあげるって、ちょっと途中で折れてしまったみたいですが、これちょっと折れちゃったんだけどあげるっていうふうに言って差し出してくれました。それを受け取りながらですね、私は、キャンプの工作で作ったのが折れちゃったから持って帰らないからあげるという程度の話かと思って、いいの？これ僕もらっていいの？ありがとうと受け取ったのでありますが、昨日メッセージの準備をしながらそのいただいた十字架を見つめていたらですね、待てよ、これは最初から僕のために作ってくれたんじゃないかな、ちょっと失敗しちゃったからじゃなくて、最初から僕のために作ってくれたんじゃないかなと思い始めたんですね。すいません、私午後の時間はサッカーの方行ってたので、中の方でどういう工作をしてたかわからないんですが、中の方ではそのアイロン使うような工作は作ってなかったですよね。ですからそれは多分うちで作ったんだなと思った。うちでこの作って、そして、これ先生にあげるって持ってきて、持ってくる途中にちょっと折れちゃったけど、とにかく先生のために作ったからあげるって、あ、くれたんだなって、みんながですね、じーんと心にですね迫るものを感じていました。とても遅いのでありますが、気がつくのが遅いのでありますが、そう思い始めたらですね、一生懸命作ってくれた気持ちが嬉しくて、どんな思いで準備したのかな、最後の日にこれを持ってってあげるんだって、どの思いで準備をしたのかなと、本当にありがたく嬉しく心が熱くなるものを感じていました。プレゼントというのは気持ちの表れです。本当に自分のことを心にかけて準備してくれたんだなって、自分のことを思って、明日これ先生に渡そうと思って、自分のことを心にかけて準備してくれたんだなということだけでも、とても嬉しいことであります。今回キャンプの中で答えは聖書の中に書いてある、すべての真実は聖書の中にある、何度も何度も子供たちに話をしました。その聖書のメッセージ、その聖書全体、この分厚い聖書でありますけれども、この聖書全体のメッセージを短く圧縮して、要約して、いくならば、その中心にあるものは何かというならば、それは今日、先ほど読んでいただいた聖書箇所になるんだとよく言われます。私もそう思います。聖書全体を要約すると、この言葉になるというふうに言われるのであります。神はその一人子をお与えになったほどにこの世を愛してくださった。神様は一人子であるイエス様を私たちに与えるほどにこの世を愛してくださった。よく言われます、この世のところは一般的にこの世界すべてそのように考えるよりも、自分の名前を呼んで、自分の名前をそこに当てはめて読むべきだとよく言われます。神はその一人子をお与えになったほどに、神は一人子イエスを与えるほどに、西郡学という人間を、一人の人間を愛してくださったんだ。一人子であるお方、神の一人子であるお方を与えるほどまでに、私のことを愛してくれたんだ。先ほどお話しした、子供の思い、どんな思いで、どんなに楽しみにしながら、その工作をしてくれたかなと思うときに、神様が私たちに持っていたワクワクするような思い、神様が私たちに対して持っていたこれを あの西郡学という一人の男に20世紀を生き、21世紀にかけて、21世紀まで生きていく一人の男に与えるんだ。私のために、この一人子イエスを与えようとして準備していらっしゃる神様の思いは、どんなんだったかなというふうに思うんですね。で、今日はですね、そのことの意味、イエス様というプレゼントを私たちに神様が与えてくださったその意味を、本当にこのことはですね、意味が豊かで深くて、短い時間でお話できないのでありますが、今日は2つのポイントだけお話したいと思います。まず第一が、これは神様があなたと共にいるんだよと、私はあなたと共に歩んでいきたいんだよということを表されるそのメッセージであります。聖書の中に、今先ほど開いてくださいました、ヨハネによる福音書のちょっと前にですね、ヨハネによる福音書のちょっと前にマタイによる福音書というのがあります。新約聖書の一番最初なんですが、そのマタイによる福音書の1章の23節そこにこのような言葉があります。教会その月の聖書、どの聖書でもそうだと思うんですが、後ろの4分の3くらい、後ろの4分の1って言ったらいいんでしょうかね、前の方から4分の3くらいまで進んだところに、またページが1から再スタートするんですが、それが新約聖書の始まりなんですが、この新約聖書の一番最初1ページの下の段、私の役だと1ページの下の段でありますが、マタイによる福音書第1章の23節そこにこういうふうに書いてあります。見よ、乙女が身ごもって男の子を産むであろう、その名はインマヌエルと呼ばれるであろう。これは神我らと共にいますという意味である。神は私たちと一緒にいてくださる。イエス様はそのメッセージが具体的に、神様が私はあなたといつも一緒にいるよ、実はですね、聖書の中にたくさん出てくる言葉ですね、私はあなたと共にいるよ、私はあなたと共にいるよ、私はあなたと共にいるよ。例えばですね、マタイによる福音書は最初と真ん中と一番最後と3回大きく私はあなたと共にいるよ。そう、一章のこの23節に出てきたと思ったら19章にも出てきますね。私はあなたと共にいるよ。そして何よりもこのマタイによる福音書の一番最後の言葉はまさにそれで終わっています。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。イエス様の言葉でありますが、いつも共にいるよ、いつも共にいるよ、いつも共にいる、あなたと共に私は歩いているんだよ。あなたが気がついている時にも、あなたが気がつかない時にも、あなたが実感を、ああ、神様は私と一緒にいてくださるんだな、神様は私と一緒にいてくださるんだなという時も、それだけでそれだけじゃなくて、神様はどこ行っちゃったんだろうか、神様は私のことを見つけてしまったんだろうか、神様は私に隠れていらっしゃるんだろう、ないだろうか、そういうふうに私たちが感じないではいられないような場面でも、私はあなたと共にいるよと、イエス様はいてくださる、おっしゃってくださる神様はおっしゃってくださるのであります。まさかこのような中に神様はいらっしゃるのだろうか。いや、神様はさすがにここまではいてくださらないんじゃ。いや、こういうことがあるのは神様が私のことを見捨てたからだ。そういうふうに思うような時にも、私はあなたと共にいるよと言ってくださる。そして、そう、先ほど申し上げたように、まさに困難の中にこそ、困難の中にこそこの方は私たちと共に歩んでくださる方です。詩編の言葉をちょっと読みたいと思うんでありますが、詩編というのは旧約聖書になりまして、これはですね、聖書のど真ん中あたり、ちょうど真ん中あたりに出てくる書物でありますが、この詩編の46編には、この詩人の告白が出てきます。詩人の神様への告白が出てきます。神様ってこういう方だってことが出てきます。詩編の第46編を教会その月の聖書では787ページの下の段の一番最後の方であります。 聖歌隊の指揮者によって女の声に調べに合わせて歌わせたコラの子の歌。神は我らの酒どころ、また力である。悩める時の糸近き助けである。このゆえに、たとえ地は変わり、山は海の真中に移るとも我らは恐れない。たとえ水は鳴りとどろき泡立つとも、その騒ぎによって山は震え動くとも我らは恐れない。一つの川がある。その流れは神の都を喜ばせ、糸高き者の聖なる住まいを喜ばせる。神がその中におられるので都は揺るがない。神は朝早くこれを助けられる。神は我らの酒どころ、また力である。悩める時の糸近き助けである。悩める時の糸近き助けである。単に私たちがうまくいっている時、私たちが調子いい時、私たちは神様いてくださるな、ああ神様感謝しますという時だけじゃなくて、どうしてこんなことが出会うんだろうか、なんでこんなことに出会うんだろうか、悩める時、どうしていいかわからない時、まさに孤独を感じないではいられない時、その時にも私と共にいて、糸近き助け、そこで私たちを助けてくださる、呼べば答え、御業を成してくださる方なんだというのであります。私たちはいろいろな人生の孤独を経験します。人がたくさんいればそれでいいかというと、人がいればいるほど孤独を感じる場面もあるでありましょう。なんでこんなに人がいるのに私は孤独なんだろう。みんな幸せそうに見えて、みんな楽しそうに見えて、なんで私だけ、そういう孤独を感じる時もあるでしょう。でもそのような時も、この方は共にいてくださる。私は決してあなたを離れず、あなたを捨てないとおっしゃった。今日は娘たちが洗礼を受けましたけれども、やはり牧師であっても、やっぱり親としての自分もあるわけでありまして、神様から与えられたこの子供たちを、守りたい、どこまでも守りたいという思いがあります。けれども人間である以上、どこかで私の手の届かないところにこの子供たちも行ってしまうんだろうなと思いますし、もしかしたらこの子供たちが、成長するまでずっと一緒に、物理的にですね、肉体的に一緒にいてありられないようなことがあるかもしれない。私は9-11 の時のことを思い出すんですが、ちょうど息子がまだあれもう小学校、今あれ9年前ですから小学校4年生くらいでしょうかね、いろんなことが分かる年齢になってきていました。その中で本当に私は嘘が言えないということを思いました。大丈夫だ、お父さんがいるから大丈夫だよ、あんなことは滅多にないからなんて言えない自分がいました。なぜならば、あそこで犠牲になった多くの人々は私と同世代だったからです。私と同じように家庭を持ち、私と同じように家を支えていた人々がたくさんたくさん、お父さんが守ってあげるからねっていつもいつも子供たちに言い聞かせていたお父さんたちが、たくさんたくさんあそこで命を落としたのであります。どんなに私が守りたい、何とかして守ってやりたいと思ってもどうにもならない、そういうことが起こり得るということを私たちはあの場で思い知らされたわけだ。その中で気休めのように、大丈夫だよ、いつもお父さんが共に一緒にいるからって言えない、その痛みを感じていました。ですから私ははっきりと言いました。私はお前のことを守ってやれない日が来るかもしれない。私はどんなに頑張ってもお前と一緒にいてやれない時が来るかもしれない。でもあなたのことを決して捨てない、決してあなたから離れないと言ってくださるお方がお前にはいるから、 そのようにどこまでその時に息子が分かったか分かりませんけれども、そのことを話したことを思い出します。この方はそうです。本当にどこまでもどこまでも人間同士いつも一緒にいたい、励まし合っていたい、共に歩んでいきたい、でもそれがどうにもならない時もある、ままならない時もある、でもそこにも共に行ってくださるお方なんです。最後の最後はこの先ほども賛美しましたように、死の川波を渡っていく時があるでしょう。そこはどんなに頑張っても一人です。本当に一人です。どんなに誰かが手を握ってくれたとしても、どんなに私が一緒にいると言ってくれたとしても、いつまでもあなたを支えると言ってくれたとしても、死の川波を渡っていくときは私たちは一人です。でもその死の川波も共に歩んでくださる方がいる。私は死の仮の谷を歩むとも災いを恐れませんと、この詩篇の詩人は他のところで言っていますけれども、本当に私たちが究極の孤独である、もう究極的な孤独であるこの死の瞬間にも共に行ってくださるお方なんだということ、本当に感謝したいと思います。2番目のポイントに進んでいきたいと思いますが、それはイエス、神様がイエスキリストを私たちのために与えてくださった、それほど私たちを愛してくださった、それは何よりも罪の身代わりとしての十字架を指しています。もう一度このヨハネによる福音書3章16節に戻っていきたいと思いますが、この本当にジョン3:16ですね、今回子供たちにはこの言葉は覚えてもらわなかったんですが、とっても大切な言葉ですね。ジョン3:16、ヨハネ3章16節、神は一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった、それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。この前後関係を見ていきますと、この神様がイエスを送ってくださったということは、イエスのこというですね、立派な人を私たちに送ってくださったというレベルのことではないということがわかりますね。14節を見るならば、そしてちょうどモーセが荒野で蛇をあげたように人の子もまたあげられなければならない。これはですね、日本文化の中で育ってきた私たちには何の話って感じだと思うんですが、これはですね、ユダヤ、この話をここでイエスが話をしていたこのユダヤ人の人にとってはですね、もうピピンとくる話だったんですね。あのモーセが荒野で蛇をあげた話ね。そうあれあれ、私たちにとって聖徳太子や織田信長や徳川家康って、そういう人たちがパッと、あの人ね、パッと浮かぶようにですね、モーセの蛇ね、パッと思い出すような、そういう話なんですね。このモーセの蛇というのはどういうのかというと、本当に神様に背いて、この一つの病気がですね、民の中に、広がっていた時にですね、もう神様から言われて、モーセは一つの蛇のこの銅像を作る、聖堂の像を作ってですね、それをこの高く掲げて、この聖堂の蛇を仰ぎ見るならば、あなた方は救われるというふうに言いました。そして聖堂の蛇を見上げた人々は、そこで病気が治っていったという奇跡が起こった、そういうこの聖書箇所であります。この聖堂の蛇が荒れられた、それを見たときに、仰ぎ見たときに人々が救われていった、病が癒されていった、その姿を人々は、この頭の中に入っていた。ですから、この聖堂の蛇を荒れたように人の子がまた荒れなければいけないというときにですね、それはこの人の子ってイエスの子、自分自身のことを指していますが、イエス様が十字架にかかったことを指しているんだなってすぐ分かった。だから神様がここでイエス様を送られたこの意味の一番大きな、この中心的なポイントは、イエス様の言動とか、イエス様がこんなことを話したとか、イエスキリストはこんなことをした、こういう奇跡を起こした、行ったとか、そういうことではなくて、このイエス、神様がプレゼントとしてイエスを与えてくださった、その中心的な意味は、イエスを十字架に与えてくださったという意味です。イエスを十字架にかけるほど私たちを愛してくださったという意味です。 神様は私たちの身代わりとしてイエスをあの十字架の上にかけるほど私たちを愛してくださった。イエスの生涯の中で一番大切なポイントは何か。三条の説教でもなければ、良きサマリア人の例え話、いろんな例え話たくさん出てきますが、そういうものでもなくてイエスの十字架です。だから教会はいつもいつも十字架を高く掲げるんです。一番高いところに十字架を掲げるんです。それは目立つように、そうです、目立つようにです。でもなんで目立つように？これは神様の愛の表れだから。このイエスの十字架は神様の愛の表れだから。神様はどんなに私たちを愛してくださっているのか。神様はこんなにもあなたことを愛してますよ。この世を愛してくださった。そうです。あなたもそうです。あなたもそうです。あなたもそうです。あなたも神様に愛されているんです。そのことを世に伝えるために、教会は一番高いところに十字架をかかります。一人をお与えになった後に、このイエスの上に、私たちの罪を全部乗せて、私たちの罪を全部あのイエスの十字架の上に乗せて、私たちを許すために、私たちをあの十字架の上に、イエス様をあの十字架の上に犠牲にしてくださった。私たちの身代わりとなってイエス様は苦しんでくださった。だから私たちは2000年の時を超えて許される。あのイエスの十字架の効力が私たちのところまで届くのである。プレゼントは受け取って、その単に受け取っただけじゃなくて、その人の気持ちを受け取った時に初めて、くれた人の気持ちを受け取った時に初めてその意味が生まれます。その最初にお話した一人の男の子がとことこと寄ってきて、もしも私が最後までこのビーズで作ってくれた十字架がどんな気持ちだったんだろうか、どんな思いでこれを準備したんだろうかってことを考えないで終わっていたら、私のカバンの奥底で眠っていたとしたらば、そのプレゼントの気持ちは報われないのであります。私がその十字架を見つけて、ああこれもらったやつだな、待てよ、でもこの工作は教会でやった工作じゃないな、ああうちでやったんだ、ああそっか、うちで明日これ持っていくんだって言って子供たち、その子が作ったんだ、そうそこまで思い至った時に初めてそのプレゼントは意味を持ってきました。イエス様の十字架もそうです。神様の愛のプレゼントであるイエス・キリストもそうです。私たちがイエス・キリストをカバンの中に、イエスの十字架をカバンの奥底に、どんなにこれをあなたにあげるよと神様が差し出してくださったとしても、それを受け取らなければ、またカバンの中にしまっておくならば、その意味はなくなってしまうのであります。私たちは本当にそれを受け取って、神様、ありがとうございます。あなたがどんなに熱い思いをして、どんなに楽しみにして、どんなにワクワクしながら、私たちのためにイエス様を与えてくださったのか、そのことを教えていただこうじゃありませんか。神様、感謝します。どんな思いであなたが、そこまでしてくださったのに感謝します。受け取ろうではありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、感謝いたします。あなたがどれほど熱い思いで、どれほど楽しみにしてワクワクしながら、私たちのために一人ごイエス様を与えてくださったの、本当に感謝します。それはあなたがどこまでもどこまでも共にいてくださるというそのメッセージの表れであり、また十字架の上で私たちの罪を罪の身代わりとして与えるほど私たちを愛してくださったプレゼントであったことを覚えます。神様、感謝いたします。本当に私たちの心の奥底にそのあなたの思いを教えてください。あなたがどんなに熱い思いでそれを備えてくださったのか、そのことをしてくださったのか、私たちが気がつかないということがないように、主どうか私たちの心に深く深く 示してくださいますようにお願いをいたします。つどまでお一人お一人、また子どもたちの上に神様の祝福がありますように、イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。